こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ゼロ何々3歳までの実践版モンテッソーリ教育で才能をぐんぐん伸ばすは、藤崎達弘が乳幼児期のキャトカ教育を対象にモンテッソーリ教育の考え方を日常へ落とし込むために書いた実用書である。対象は主に妊娠期から3歳までの子供を育てる保護者で、教育施設で行う活動をそのまま再現するのではなく、家庭の環境、親の関わり、生活動作の整え方として捉え直している。中心にあるのは、子供には発達の時期ごとに強く惹かれる対象があるという敏感期の見方である。本書はこの視点から、0、1歳、1、2歳、2、3歳という年齢段階に沿って運動、四肢、秩序、自立などの変化を説明する。写真やイラスト、手作り教具の例を用いながら親が先回りして教え込むより、子供が自分で試し繰り返せる条件を作ることを重視する一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、敏感期を成長の予定表ではなく観察の手がかりとして捉える本書の理論的な軸は、子供がある能力や行為に強い関心を示しやすい時期を言う敏感期である。ただし、この考え方は月齢通りに課題を与えるための厳密な予定表として使うものではない。子供が何度も同じ動作を繰り返す、特定の順序にこだわる、自分でやりたがるといった行動を単なる困りごとやわがままと決めつけず、発達上の必要として観察する視点を親に与える。例えば、ある物を入れる、出す、つまむ、開けるといった反復は、本人にとって環境を理解し信頼を統御する活動になりうる。本書は親の役割を正解を急いで教える人ではなく、興味の表れを読み取り無理のない機会を準備する人として位置づける。この見方によって家庭での関わりは早期の知識注入から子どもの集中や思考を妨げない援助へと変わる。年齢別の構成も現在の子どもの姿と次に整えたい生活環境を照らし合わせるために機能している。次に、妊娠期からの環境づくりを自分で動ける生活空間として具体化する。本書はモンテッソーリ教育を高価な教材や特別な部屋の問題に限定しない。赤ちゃんを迎える準備の段階から子どもの生活を見通して家庭内を整えることを提案し、乳幼児が自分の鼻歌を使い身の回りのものへ働きかけられる環境の重要性を説く。紹介される4つのコーナー作りという発想は、睡眠、着替え、食事、活動などを大人の都合だけで混在させず、それぞれの営みが分かりやすい場所を作る考え方として読める。ここで大切なのは装飾性ではなく、物の位置や量、高さ、取り出しやすさが子どもの行動に及ぼす影響である。必要なものが見え、手が届き、使った後に戻せるなら子どもはしてもらうだけの存在から、自分の生活に参加する存在になりやすい。一方で、家庭の広さや安全条件、子どもの個性には差があるため、掲載例を固定的な正解として模倣するのではなく、危険物の管理を前提に生活空間を少しずつ調整する読み方が必要である。さらに、手作り教具と3本指の活動を結果ではなく反復できる家庭として扱う。本書の実践面で目を引くのは、家庭で用意できる手作り教具や手紙を使う活動の例である。とりわけつまむ、挟む、入れる、通す、ひねる、開けるといった動作は単に器用さを競う遊びではない。子供が目で対象を捉え、指を動かし力加減を調整し、うまくいかなければやり方を変える経験を重ねる場になる。3本指を用いる活動に注目するのも、後の所持を直接教え込むためというより、日常の手の働きを育てるという文脈で理解するのが妥当である。本書は市販品の選定集というより、子どもの興味と発達に合わせて活動を用意するための発想を示す。したがって親は完成品の見栄えや難易度を優先せず、子どもが一人で始められ、繰り返しやすく、終えた後に片付けられるかを点検したい。小さな部品や素材を扱う活動では、年齢や発達に応じた誤飲怪我への配慮と大人の見守りが不可欠である。そして1、2歳の運動への欲求を抑えるのでなく、安全な探索へつなげる1、2、2歳の章では、運動の敏感期が重要なテーマとなる。この時期の子供は歩く、運ぶ、登る、降りる、触るといった行為を通じて身体と周囲の空間との関係を学んでいく。本書の意義は、こうした行為を落ち着きがないと一括りにせず、発達に必要な探索として受け止める枠組みを示す点にある。もちろん危険な場所で自由にさせることとは異なる。親は危険を除き移動や操作を試せる範囲を作り、必要な時には短く明確に境界を伝える必要がある。子供が自分で歩きたがる、物を運びたがる、衣服や容器を扱いたがる場面では、大人にとっては時間がかかる。しかし、その時間をすべて代行してしまえば、子供が自分の腹代を使って達成感を得る機会も減る。本書は、効率優先の生活の中で、子供の思考に必要な余白を確保することを促す。親が急ぎすぎずに見守る姿勢は、運動能力だけでなく、 自分で選び行動する感覚を支える基盤として位置づけられている。最後に、魔の2歳児を自立へ向かう過程として読み替え、生活技術を支える。2-3歳に見られる強い自己主張や拒否は、養育者を疲れさせやすい。本書はこの時期を一般に、魔の2歳児と呼ばれる困難だけで捉えず、自分で決めたい。自分でできるようになりたいという自立への動きとして理解しようとする。ここで提示されるトイレトレーニング、着脱、ボタン、食事といった生活上の課題は、早く成功させるべき検定項目ではない。子供が参加できる手順を見つけ、失敗を含めて繰り返せるようにする実践の場である。例えば服や食具。収納を子供が扱いやすい形にすることは、言葉で自分でしてと求めるより直接的な支援になる。また、拒否やこだわりが出た時にも行動の背景に疲れ、見通しのなさ、秩序への要求。選択したい気持ちがないかを考える余地が生まれる。本書の特徴は、しつけを甘くすることではなく、子供ができる部分と大人が支える部分を整理する点にある。親が一貫した生活の枠組みを用意することで、子供の自立と安全衛生上の必要を両立させる道を示している。結論として本書は、0-3歳の子供との暮らしにモンテッソーリ教育を取り入れたい保護者、祖父母、保育に関わる人に向く。特に子供のなぜ同じことを繰り返すのか、なぜ急に自分でやりたがるのかが分からず、日々の対応に迷う読者には敏感期と環境設定という2つの視点が実用的である。妊娠期から2歳代までを年齢段階に分け、住まい、年の活動、運動、食事、排泄、着脱といった生活の具体場面を扱うため、抽象的な教育論だけで終わりにくい。写真やイラストを活用し、手作り教具の発想にも触れている点は、家庭で最初の一歩を考える際の助けになる。一方で、本書を活動のチェックリストや早期教育の競争手段として用いるのは適切ではない。安全、家庭の事情、子どもの個人差を優先し、できる例だけを柔軟に取り入れたい。理論書に比べて実践への橋渡しが明確であり、玩具カタログに比べて親の観察と環境づくりの原理を重視することが本書の現実的な特色である。ご支援いただける場合は藤崎達弘、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。